皆さんおはようございます、キャンプに参加された方たちの、恵みの証を聞きながら、まあ、私は22年間ですね、JC ユース の、 責任者をやってましたので、22年間ユースキャンプに毎年行ってたんですね。だから、まあ、毎年キャンプって内容が違うんですけど、まあ、共通していることはですね、やはり神様の愛に触れられて多くの参加される方たちが変えられていくというそういう姿です。まあ、今も証を聞きながら頭の中でですね、あ、こういう状況だったんだろうなということをいろいろこう想像しました。そして素晴らしいなと思いました。今日は、新約聖書を開きたいと思うんですけれども、ヨハネによる福音書の1章の少し長いんですが19節から37節まで、ヨハネによる福音書1章の19節から37節までをまず読みたいと思います。皆さんも聖書をお持ちの方はご一緒に読んでください。さて、ヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから遣わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか？あなたはエリアですか？ヨハネは違いますと言った。ではあの預言者ですか？ヨハネは違いますと答えた。それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。彼らはパリサイ人から使わされてきていた。彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなく、エリアでもなく、あの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか？ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのはヨルダン川向こうのベタニアであった。ヨハネはそこでバプテスマを授けていたのである。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからですと私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのはこの方がイスラエルに明らかにされるためです。そしてヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのです。その翌日、ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。まあ、少し長かったんですけれども、まあ、今日はバプテスマのヨハネについてお話をしたいと思います。私が教会に行って最初少し混乱したのはですね、バプテスマのヨハネと、この福音書を書きました十二使徒のヨハネ、まあ、ヨハネと聞くと名前が同じだからよく分からなかったんですね。まあ、でもしばらくしてすぐに分かりました。まあ、バプテスマのヨハネという人はこの新約聖書に出てくるんですけれども、旧約最後の預言者なんですね。 で、イザヤ書の40章の中に主の道を備えようと予言されているその人物がこのバプテスマのヨハネだったわけです。イエス様もヨハネのことをこのエリアのようなこの存在として語っていらっしゃるんですね。で、このバプテスマのヨハネの生涯というのを考えますと、一言で言えば非常にこう数奇な人生を送った人物、普通の生き方とは全く違う、そういう人生を導かれた人と言ってもいいと思います。先ほどお証しの中でもですね、非常な試練を通られた先生のことをお話し明かしされてましたけど、本当にその本人がですね、そういう状況にある時というのは誰でもそうですけど、なぜ私はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうかと考えると思いますね。ただその神様の特別な恵みとその証明というか、私の人生というのはこういうふうに導かれているんだということを納得できればですね、私たちの人生観とか受け取り方は全く変わってしまうんですね。このバプテスマのヨハネという人は旧約で言いますとサムエルのようなよく似ている人生を送った人なんですね。彼は祭司の息子として生まれたわけですけれども、特別な誕生を経験します。それはお父さんお母さんが年がいっていてまだ子供がいなかった時にですね、その祭司、その当時は24の組に分かれてまして、そのお父さんはアビアという組に属していたんですけど、自分たちの当番があってくじを引いて自分が神殿の中に入って神様に仕えるというそういう順番が来たわけです。で、彼がそこに入っていきますと御使いが現れたんですね。彼は非常に恐れたというふうに書いてます。でもよく考えてみるとそれが当時の霊的な状況だったんだろうなということを考えるんです。というのはですね、神に仕えている祭司がしかもその神殿の主の、昔で言えば主の幕屋ですよね、その一番神様の臨在が濃厚な場所にいて御使いが現れても不思議ではないはずなんです。でもそれに違和感を感じるというのはやはりこの当時の時代の霊的状態というものがやはり悪くなっていたということだと思います。私たちがイエス様を信じて歩んでいく中で不思議な体験をしたり、あるいは主の助けをこう経験する、時には皆さんも天使を見るかも分かりませんね。でもあなたは特に驚かないでしょう。というのはそういう世界に生きてるからなんですね。バプテスマのヨハネの両親、特にこのご主人お父さんの方はですね、祭司であったんですけど、もう天使が現れて、そして、あなた方に息子が生まれる、そしてその息子がですね、この救い主の道を備えていくそういう人物なんだというのを聞いたときに、もう彼はもうびっくり仰天して、一瞬ですね受け止められなかったんですね。その結果、彼は実際にバプテスマのヨハネが生まれるまで口が聞けないという状況になってしまうわけです。神様は人の言葉から出る無駄な説明とか人間的な方法をストップなさったんだと思います。で、やがてこのバプテスマのヨハネが誕生するわけですけれども、このさっき言いましたその一章の少し前の方をもう一度読んでいただきたいんです。一章の6節から8節です。ここにもバプテスマのヨハネについて紹介が語られているんですね。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。ここを見ますと、四つのことが彼について神様から見た紹介ですね。そういうものが出てきます。まず一つは、彼は神から使わされた人であったということです。つまりそれは神様から特別な使命を受けて 生まれてきた人物であったということなんですね。で、二つ目はこの七節にあるんですけど、証のために来たと書かれています。まあ、それは光について証するため。この光というのはやがてすぐにお生まれになる、イエス・キリスト、このメシアについてのことを指しているわけです。そして三つ目はですね、ちょっとショックな表現ですけど、彼は光ではなかった。で、人々はバプテスマのヨハネにさっき言いましたけれども、あなたは一体何者なんですかとこう問いかけるわけですね。でもバプテスマのヨハネはですね、私はメシアではない、特別の預言者でもないよとこう言います。まさに私は光ではない、ただ光について証しするために来たんだというわけです。まあ、このヨハネの生き方の中に彼の非常に謙遜な自分に与えられた人生を自分の目線で生きるという、そういう自然なものが感じられるんですね。私も時々プロフィールを送ってくださいとかね、自己紹介の言葉を教えてくださいとか言われるんですね、いろんな奉仕に行きますと。で、私はいつもこういうふうに言うんですけど、私のモットーは一歩一歩一歩一歩ですとこう言うんですね。まあ、それはある時から自然体で生きれるっていうのはすごいなと感じ始めたんです。もちろんその自然体って2種類あってですね、生まれつきのその人の自然体もあるかも分かりませんけど、私が言うのはそうじゃなくって、神様から愛されて神に導かれて生きるということの中で、頑張るわけでもなく自分を蔑むわけでもなく、何か自分に合った目線で自分の人生をこう見つめながら生きるような生き方をしたいなという、そういう願いなんですね。もちろん、毎日の生活の中でいろんなことが起こりますので、いつも自然体でいるわけじゃないんですけど、でもその言葉をこう自分の肝に銘じているわけです、ね、自分以上の何者であろうというなろうとするそういう、隠れた、野心というか、そういうものも取り扱われてきましたし、あるいは自分自身をこう神様に愛されているものよりも低く見ようとする、自己卑下というか、そういうことも取り扱われましたし、皆さんもおそらく両方をですね、取り扱いを受けると思うんですね。でも分かったことはですね、決して完成しているものじゃなくって、失敗だらけなんですけど、その神様が愛して導かれている自分を信じて生きるということは非常に楽なことだと分かってきました。その自分で何者かであろうとすること自体は別に悪いわけじゃありませんけど、でも時としてそれはですね、神様の恵みからこう外れてしまって、自分の世界観をこう作っていって、それに合うように自分を変えようとしてしまうんですね。そうするともう不必要な緊張感が生まれてきたり、あるいはしんどくなったりするんです。でもその神様の恵みの中で自分をそのまま受け取るような生き方をするのはなかなかできないです。もう失敗の連続ですね。で、私はそういう目でこのバプテスマのヨハネという人を見たときに、彼は数奇な人生を送ったんですけど、すごいなと思うんですね。この一章の80節、一番最後のところですけど、そこを読んでいただきたいと思います。ごめんなさい、ここじゃないです。時々間違うんですね。ルカの方です。そうですね、ルカですね。ルカの一章の80節です。間違ってませんでした。私がヨハネの方開いてました。80節最後です。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。彼はですね、当時そのナジル人と言われました。お酒を飲まず、神様の前に特別に性別された生き方の指導があってですね、 そのように生きるというふうに彼は育てられたんです。まあ、彼はこの祭司の息子として生まれたんですけど、ここを見ますと公に民の前に自分を表すまで荒野にいたとこう書いてます。まあ、ある程度物心ついて彼自身が自分の人生に目覚めていったその頃から何年か分かりませんが、彼は親元を離れて、そしてこの荒野で生活をしたようです。まあ、彼は野蜜を食べですね、またイナゴを食べ、もうラクダの毛の皮をこう着てですね、まあ、大変な、もう風貌で生活をしていたわけです。でも彼はそれを自ら選び取っていったんですね。信仰が来ると人はその生き方を自分で選べるようになります。信仰が来ないと私たちは神様が導いてくれる生き方を選ぶのはとっても難しいです。別の生き方がある、自分が好む生き方がある、それは決して悪いものじゃないんですね。そういうふうに選んだからといってあなたが裁かれるわけじゃありません。ただ一つのことが実現しないです。それは神があなたの人生を通して成したいと願っておられた計画が実現しないということです。つまりそれはもっと突き詰めていくと父なる神様の心を悲しませることになるわけですね。子供っていうのはですね、小さい時は特にそうなんですけど、深いところですね、お父さんやお母さんに喜んでほしいという気持ちを強く持っています。だから逆に例えばお父さんお母さんが喧嘩したりそういうことをするとですね、自分が悪いからだと感じるんですね。もう僕がもっといい子になったらお父さんもお母さんも仲良くしてくれるんじゃないか。子供ってそういうふうに考え方をするんですよ。それはその神様から与えられたこの命を引き継いでますから、その親の心もですね、ある意味で非常に理想的に考えるんですね。そしてそうできないのは自分のせいではないかというふうに思ってしまうわけです。まあ、これは非常に可愛らしい点でもあるし、またかわいそうにと感じるそういうこともあるんですね。そういう現実を見ますとね。でもこのヨハネという人は幸い、お父さんお母さんによって祈りの中で育った息子だったんです。私はクリスチャンの最高の特権はですね、祈ることができることだと思います。それは家族だけじゃないです。お友達のためにも、あるいは特に神様があなたの心の中に、委ねられた人々がいて、あなたはその人のために祈ることができるんですね。祈りは神様の御手をその人の上に絶えず見出す生き方なんです。そこにですね、何かいろんなことが起こってきても大丈夫だよと言えるんですね。私祈ってるからねとこう言えるわけですよ。まあ、ヨハネという人は、そういう意味においてもお父さんお母さんにずっと祈られて育ったんです。そして彼はさっき言いましたように荒野で生活をしました。イエス様がと年齢差は半年です、ね、もう1年も誓ってない、だから同年代と言ってもいいんですね。で、彼がこの交渉外に立ったバプテスマのヨハネがですね、そして神様の導きの中で洗礼を授けるようになりました。その洗礼というのはやがておいでになる彼がかつて母の胎にいた時に救い主のお母さんの胎にいた救い主と出会ったその方のために生きるということなんです。まあ妙な説明の仕方をしましたけども、お母さんのエリサベツがちょうどこのバプテスマのヨハネを身ごもって6ヶ月の時にマリアさんがですね、ナザレ、北の方ですね、ナザレっていうのは、そこから南のユダの山地にエリサベツが住んでいたんですけど、会いに来たんですね。まあなぜ会いに来たかっていうと、御使いガブリエルによってあなたの親戚のエリサベツももう妊娠して6ヶ月ですよというのを聞いた時にマリアは感じたんですね。会わなきゃいけない、会わなきゃいけない。皆さんもそういうことありませんか。誰かのことを聞いたときに、あ、この人に電話しなきゃいけないとかね、この人に会いたいとか、それは 何か目に見えない糸のように私たちの人生を大きく摂理の中で導いてくださっている神の導きとも言えるわけです。彼女はもうイエス様が奇跡的に身ごもったんですけど、もう走るようにしてあのナザレからですね、遠い南のユダの山地です、もう上り坂また山道ですね、そこをこのおそらく走りながらエリサベスに会いに行ったんだと思います。まあ、ルカによる福音書の一章を見ますと、その時のこう様子が出てくるんですけれども、このマリアがですね、一章の37節を見ますと、神にとって不可能なことは何もありませんと御使いガブリエルに言われた時に、彼女はこの信仰をすぐに応用したと思います。それはどういうことかというとですね、私の中にあの親類のエリザベスに会いたい、ね、まあ、当時は若い女の子がやっぱり急いで、その夜道も走っていったでしょうし、危険ですね、そういうこともね。でも不思議ですね、神の言葉を受けた人は信仰が来る。信仰が来るときに、私がどういう生き方をする状況の中に置かれていたとしても、それは神様の大きな守りと見ての中にあるんだと信じられるんですね。だから彼女は会いに行ったわけです。そして、まあ、その後を見ますと、39節にはマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行ったと書かれていますね。そして41節、エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。マリアが挨拶をしたその声を聞いた時に、エリサベツは聖霊に満たされた。その時ですね、まだ、半年しか経っていなかったそのタイにいた、ヨハネ、後のバフテスマのヨハネですね、彼が聖霊に満たされたんです。皆さん、霊的経験というのはですね、私たちの記憶を超えているところがあるんですね。だからあなたが記憶していなくても、何か特別な霊的経験をしますと、それはあなたの深い潜在意識の中に残ってるんです。で、こういうその経験というのはですね、同じような雰囲気とかムードとか、そういうことに直面したときに、それがこの引き出されてくるんですね。つまりこのバプテスマのヨハネにとっては、まだ自分がお母さんの中に、お腹の中にいるんだけど、聖霊に満たされたわけです。まあ幸いなことに、彼は半年で聖霊に満たされた、ね、命が宿って半年です。もう聖霊に満たされてですね、その神の臨在を持ったままで生まれてきたんです。だから通常でない荒野で生活をする、その生活をする人生の期間ってどういう期間ですか？一番若者として人生を楽しみたい期間なんです。自分の将来の夢を持ちたい期間なんです。それを全部横に置いたんです。荒野にはガールフレンドいないでしょうね、まあ動物はいてもね。荒野には自分が着たい服とかですね、食べたい食べ物はないでしょう。お父さんお母さんがヨハネに言ったんでしょうか？あなたは特別な使命があるから、あなたは荒野で生活するんですよって言ったんでしょうか？私はそうは思いません。そうじゃなくって、ヨハネがそれを自覚したんだと思います。ヨハネがそのことを自ら選んでいったんだと思います。なぜ彼は選べたのか。聖霊の臨在を知っていたからです。その中で自分の中に声のない声を聞き続けたからです。その信仰の声は彼に勇気を与えたんです。その信仰の声は彼がこの世で手に入れたいと思うものをはるかに超えるものを得させたんです。一昨日、近くのレストランに家内と食事に行きました。すると、クリスチャンのご夫妻に会いました。母教会のね、 で、まあ、そのご夫妻と少しお話をして、その時に私はその姉妹が中学生から知ってますので、ずっとですね、その高校生の時の彼女の体験を私は未だに覚えています。私はキャンプの責任者でしたの一人でしたから、彼女は聖霊に深く触れられたんです。そして泣きながらですね、私のところに来ました。そしてこう言ったんです。私はイエス様を選ぶ、イエス様に従いたい、そのことを深く導かれた。で、そのことの証しとして自分の大切にしてきたレコードをもう全部捨てることにしましたと言ったんです。私は思わずここで、いや捨てなくても別にいいけどと言いたかったんですけど、でも大事なことはその人自身が主に導かれたことを信仰によって行動するのを妨げる権利は誰にもないということです。親であろうが牧師であろうがですね、ノーという権利はありません。もし主が導かれたんだったらそうしたらいいだろうと思いました。その通りしました。彼女の人生は全く変わりました。レコードを捨てたから変わったんじゃないですよ。そうじゃなくって主の御声に聞き従うことを始めたからです。あなたにもそういう転換点があると思います。神様があなたに語られた、何年前ですか、何十年前ですか、あなたはその聞いた主の御声をどういうふうに受け取ってるんですか。もし私がですね、その、50年ぐらいになりますかね、その時に主から聞いた御声を聞き続けていなかったら今日ここにはいないでしょう。クリスチャンではあったかも分かりません。でもここに立って皆さんに御言葉を取り継ぐことはなかったと思います。それは何か特別な神様の選びということではないんです。神が私にくださった道を私が歩き続ける恵みを受けることができたということです。イザヤ書の中に主は一人一人に小道を備えておられるという言葉があります。私その言葉が大好きなんです。小道っていうのは一人しか歩けないんです。一緒に行けないんです。あ、一緒に追ってくれたらもっと勇気が出るんだけどなと思うことがあるでしょうね。でもあなたが主に導かれた道はあなたが歩かなきゃいけない。そしてその道でたとえ辛いことがあったり失敗しても、家族の誰かとかお友達とか教会の兄弟姉妹のせいにしてはいけないんです。それはあなたと主との問題なんです。主が導かれるんです。私はもともと言い訳ってのはあんまり好きじゃないんですね。自分がするのも嫌いだし聞くのもすごく嫌いなんです。でもイエス様を信じて変わったことはですね、この言い訳したい気持ちっていうのはやっぱり起こってくるんですけど、でも不思議にいつも聖霊様が助けてくださるときに、その言い訳ではなくってそのことを通して神がなそうとしておられる新しい道を発見できるということなんです。それがなかったら思いつかなかっただろうっていうね、アイデアが来るんですね。あるいはそれがなかったら私はこういうふうにこれを取り替えてしまおうとかそういうことはしなかっただろうっていうことがたくさんあるんですね。バプテスマのヨハネは荒野である時は孤独だったでしょう。彼が小さい頃一緒に遊んだ友達は今楽しくやってるかもわからない。彼は荒野で、ね、イナゴを食べて飲み水を飲んで、で岩陰でですね、暑さをしのいで、また夜の寒さの中に凍えそうな中で死を賛美したんでしょう。彼を支えたものは何なんですか。あなたの人生の中であなたがどんな時でもあなたを支えてくれるお方を知っていればあなたの人生は祝福されます。恐れることないんですよ。彼は知っていたんです。全能の神です。そして彼を導いてくれているお方を知っていたんです。彼の使命を知っていたんです。役割使命をしっかり知っている方はその働きがどんなに大変でもね、成し遂げる力があるんですね。愛する者がいるから、やるべきことが分かっているから、自分の犠牲を惜しいと思わないわけです。バプテスマのヨハネにとっての使命はやがておいでになる救い主のために道を備える、 そうだったんですね。まあ、実はその荒野というこの言葉は神様の御言葉をまた代表する言葉でもあるんですね。だからこういうふうに言うこともできるんです。バプテスマのヨハネは現実物理的に荒野で生活をしたんですけど、霊的には神の御言葉の中を生き続けたということです。主があなたに語られるその御言葉の中にとどまり続けたということです。そこに慰めを得た、そこに力を得た、そこに愛を得た、そこに生きる力を得続けたということです。ヨハネは神様の恵みなくしてそういうことはできなかったでしょうね。やがて時が来るんです。まあそれから何年経ったでしょうか。彼がバプテスマのヨハネがやがて主の働きを公にしました。悔い改めのバプテスマを授けるようになったんです。その時にある日たくさんやってくるこの人々の中に、かつてこの肉眼で会わなかったけれどもその霊的にお会いすることができたお方を彼はすぐに認めることができたんです。イエス様が来られたんですね。なぜ彼はそれを認めることができたんですか。聖霊に満たされていたからです。聖霊に満たされた人は聖霊に満たされている人を理解するんです。信仰によって歩んでいる人は信仰によって歩んでいる人を理解するんです。神の御手に導かれて生きようとする人、その世のことであっても大事なことであっても主の声に聞き従うのであればそれを喜んで捧げましょうという人は、その生き方をしている人がすぐにわかるんです。昨日もたくさんの方のために祈りました。まあ40日近くの方に祈りました。でも私は毎月たくさんの方に祈るんですけど、その言わないことがあります。それは言葉で表現するといろんな人もいるので誤解するからなんですね。それはこの人は特別に主から性別されているなと感じることがあります。青年の場合もあるし婦人の場合もあるし壮年の場合もあります。でもそういうふうな表現はしません。本人だけじゃなくて周りも誤解しちゃいけないからです。でも分かっています。言わなくてもいいって本人が分かってる。主から導きを受けた人は誰に言われなくてもその人自身が理解します。周りから促しを受ける必要はありません。その人自身が内側から御霊に導かれることを経験します。バプテスマのヨハネは目の前にもうずっと待ち望んでいてこの使命のために生きてきたというそのお方が現れたんです。そしてその時に彼は感じたでしょう。自分の使命がやがて終わろうとしている。彼の使命を一言で言いますと、まあそれはこのヨハネの一章の19節から23節の中に書かれていた言葉なんですけど、荒野で叫ぶ者の声です。荒野で叫ぶ者の声。皆さんも何かハイキングに行ったり山に行くとね、なんか思わずこうヤッホーとかね叫びたくなりますよね。山びこう聞こえてくるんですね。でも声というのはいつかは消えていくものなんです。いつかはわからなくなるものなんです、存在感が。でも声は非常に重要な3つのものを持ってるんです。一つはメッセージを持ってるということです。伝えるべきメッセージがあるんです。そしてもう一つはその役割を果たす期間があるということです。その時間です。聖書を見ますとですね、時、その時間ということについて3つのこの種類があることがわかるんですね。一つは永遠の時です。永遠っていうのは聖書を通して神様が分かってくると、まあ、理解できるわけじゃないけど永遠というイメージが心に入ってきます。永遠の時というのはまさに神ご自身の存在を表しています。二つ目はですね、歴史の時です。歴史というのは神様が大きな摂理の中で導いておられるんです。 皆さんの中で自分がイエス・キリストを信じる救いの日を自分で選んだ人いるでしょうか。誰もいません。もちろん生まれた日を選んだ人はいないわけですから、皆さんの中で私は救われるならばバプテストの教会がいいとかペンテコステの教会がいいとか選んだ人いるでしょうか。誰もおりませんよ。どの場所で救われたらいいか選んだ人いるでしょうか。誰もいません。神があなたを選ばれたんです。神があなたをその教会に導かれたんです。神があなたが救われるために選んだ人を置いておられたんです。だから自分を導いてくれた人を選ぶこともできないんです。私は私を主に出会うために導いてくれた恩人を生涯忘れません。親友ですけど、でもそれ以上です。生涯忘れません。神が私が救われるためにその人を選んで用いてくださったんです。なぜその人なのか私にはわからない。でも神が摂理の中でその歴史の時の中で私に出会いを与えて、そしてその人を通してキリストのところに導いてくださった、これは間違いないんですね。もう一つの時があるんです。それはあなたの人生の時です。人生の時ですね。そして信仰というのはですね、人生の時というのは まさに私の毎日の生活ですね。信仰はあなたの人生の時を永遠の時に結びつける力を持っているんです。そしてあなたの歴史、人生の歴史の時を生み出すんです。かっこいいですね。私という存在が神の永遠の時の中に結びつけられて、神が導いてくださっているという私の人生の歴史の時を生み出していくんです。ある方は有名になるでしょうね、私も歴史の中でいろんな人のことを聞きますね。あ、何年にこの人が生まれたとかね。皆さん自分の誕生日と同じ有名な人を探したことないですか。ある人大体みんなそうですよね。私小学校の時考えました。11月の20日誰がいるだろうってすぐに分かりました。小林一茶がそうだったんです。私小林一茶と会ったことないですよ。でもね、感謝ですね。何か不思議なんです。あ、誕生日が同じだって分かると妙に親しみ感じるんです。そしてこう思うんです。悪党でなくてよかったってもちろんそういう人もいるかも分かりませんけど、そしてまあその後ですね、私が記憶する中でも何人かの人たちが、あ、先生同じ誕生日ですって言ってくれました、ね、あ、よかったねってお互い、ね、お祝いするんですね。心の中ですけど感謝できるんです。その誕生日って何なんですか。あなたの人生の歴史の時なんです。でもあなたの人生の歴史の時、そしてそれがずっと今まで何十年か知りませんが続いてるんですけど、その時を最高だと、もし皆さんが受け取ることができるとしたら、それはあなたはキリストを信じる信仰によってあなたの生活の人生を神の永遠の時に結びつけることができたからです。別の言い方をすると、あなたの人生の中に神様のものすごい遠大な計画とその見ての導きを信じることができたからです。イザヤ書の48章の17節、もうここよく開くんですけど、ぜひ読みたいと思います。イザヤ書ですね、47章です47章じゃない、48章です、ごめんなさい、いやよく逆になっちゃうんです。48章の17節ですけど、一緒に読んでください。イスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主はこう言われる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。私はあなたに益になることを教える。だからあなたが困難に直面したとき、辛い目に遭ったときにひがまないでください。なんで私だけがと思わないでください。神はあなたに益になることを教えてるんです。へりくだることを教えてるんです。神がもっと良い方であることを信じるチャンスを与えてるんです。もし私たちが平坦な道をただ歩いていきますと、それが最善だといつも思ってしまいます。しかし 崖っぷちに出くわすと何か道はないだろうかと考えます。そして新しい道を発見します。新たな道が始まるわけです。その時に神はあなたを歩むべき道に導いておられるんです。歩むべき道です。このようにですね、声というのはメッセージを持ってるんです。神様があなたの人生を導いておられるというメッセージがあるんですね。そしてそれはあなたの人生というある限られた期間の中で神が御業をなさるわけです。バプテスマのヨハネがそうです。彼は交渉がほんの短かったんです。イエス様になんと恐れ多いですね、イエス様に洗礼授けたんです。イエス様に洗礼を授けたのは彼だけですよ、もちろん、ね、彼はもういや私こそあなたから洗礼を受けなきゃいけないのにと言いました。でもイエス様はこうおっしゃいました。すべて神様が定められた良いことを実行するのは良いことなんだと。時々聞かれるんですね、どうしてクリスチャンのあなた洗礼を受けるんですかって。第一の理由はイエス様が受けられたからです。そしてイエス様が洗礼を授けるように弟子たちに言われたからです。だから洗礼を受けるんです。それ以上の理由はありません。神がおっしゃったんです。で私はそれに従いたいんです。だから洗礼を受けるんです。どういう形で受けるか、そんなことは問題じゃありません。でもあなたがイエス・キリストを信じたその信仰告白を明確にして、洗礼は目に見える神の言葉の形式です。ね、御言葉は語られた言葉です。洗礼は形の中に表された言葉です。神の言葉です。そして賛美は音楽の中に表された神の言葉です。だから私たちはそれも大切にするんです。バプテスマのヨハネがそのイエス様に洗礼を授けたとき、彼はもう感動したと思います。そして彼自身が聖霊に満たされたと思います。で、その主の臨在そのものの方がおられるわけですから。当時の洗礼というのはおそらくこうズボンとこういうふうにね、頭から押さえてあげるような形でしょうね。そして洗礼から上がられた時に聖霊が鳩のようにイエス様の上に臨んだのを私は見たとヨハネは言ってます。他の人には見えなかったんでしょうきっと。でもヨハネは見ました。なぜかっていうと彼には霊的なものが開かれていたからです。啓示が開かれていたからですよ。だから彼はイエス様に、久しぶりに会ったね、まあ30年ある意味で経ってるわけです。その時に自分の憧れの救い主でもあったわけですけど、彼の口から出た言葉はそんな言葉じゃありませんでした。見よという言葉です。見よというのはそれはですね、みんなにも呼びかけているわけです。ここに神が数千年かけて予言され、そして私たちの救いのために計画されたそのお方がいるよと言ってるんです。見よということです。あなたの生活にも毎日それが必要です。うなだれるとき、失望するとき、どうしていいか分からない、迷ったときに、見よという言葉が必要です。イエス様を見なさい、ね。十字架の主を見なさい。そして彼はこう言うんです。世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除くというのは神、イエス様の贖いの御業を表しています。神の子羊はその人格を表しています。働きは常に人格に支えられます。イエス様は清いお方であったので、その十字架の御業には力があったんですね。ヨハネはそのように洗礼を授けるんです。人々に彼は言いました。さっき言いましたけど、あなた方の知らないお方があなた方の中におられるよとヨハネは言いました。その時に現実に物理的にイエス様がまだその群衆の中におられたのかもわかりません。でも物理的におられなかったとしても、ヨハネはこう言ってるんです。もうメシアは来た。救い主はやってきた。そのお方を信じる時が来たんだと彼は言ってるんです。そしてそれから1年半後に彼は捕らえられて、ヘロデ大王の息子の一人のアンティパスによって斬首されます。首を切られます。サロメのこの話は今でもね有名ですね。 その娘の踊りに感激したアンティパスにですね、なんかお礼したいって言ったら、その母がね言うんですよね、バプテスマのヨハネの首が欲しいって。なぜかっていうと、彼らはその彼女はですね別 の, あの兄弟の奥さんだったんです。それがこうアンティパスのに変わっちゃった。でヨハネはそれを責めたんですよ、公にですね、それは間違ってるって言ったんです。だからもう彼女はですね、もう憎くてしょうがなかった。なんとかバプテスマのヨハネ復讐したいってみたいなね、チャンスがやってきたんです。それで娘が褒められたのをきっかけにして斬首させます。お盆の上にバプテスマのヨハネの首が乗せられて、その宴会の席に届けられました。しかしヨハネの使命はそれで十分だったんです。彼は律法の先導者としての最後の役割を果たした。だから終わってもいいんです。多くのクリスチャンはまだ終わってないんです。この律法の先導者がとしてのヨハネが首を切られたのに、まだ古き人は生きてるんです。そして律法を守ろうとするんです、自分の力で。そうじゃないよとイエス様はおっしゃってるんです。この律法と誠を実現なさる方が来られた。その方がイエス・キリストです。ヨハネによる福音書の一章を見ますと、彼は恵みと誠に満ちておられたと書かれています。私たちは頑張ってクリスチャンになるんじゃありません。頑張ってキリストをもうあなたのために与えてくれ、神が恵みをくださってイエス・キリストをもうあなたのために与えてくださった。イエス様はあなたを受けたんです。そして聖霊様がうちにおいでくださっているんです。今私たちはヨハネのあの荒野で叫ぶ者の声のメッセージを実体として受け取っているんです。ある機関のこの声が聞こえ、普通だったら声は消えていくんですけど、消えないで御霊によって引き継がれて内側から語られ続けているんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、聖霊が語り続けているんです。声にはもう一つのことがあります。使命があるんです。使命は何だったんでしょう。声の持ち主である実態を示すことだったんです。つまり神の子羊を示すことです。今この方が私と共にいるんです。あなたと共にいるんですね。パウロはコロサイの教会にそのことを素晴らしい表現で書きました、ね、うちにいますキリスト栄光の望みであると書きました。どんなに外側が困難があっても、外側が弱ってきて失うことがあっても、あなたのうちにおられるキリストご自身が現れてくださる。そしてあなたの人生を輝きに変えてくださる。栄光から栄光へと導いてくださる。皆さん、この一週間も私たちはこの荒野で呼ばう者の声がずっと今日も聖霊によって引き継がれているんだということを覚えましょう。そしてその声に耳を傾けましょう。神の御言葉に目を留めて、そして耳からそれを聞いて、あるいは心の内にそれを育んで、御言葉の命があなたの人生の歴史になるんだということを覚えていきましょう。どうぞお立ち上がりください。アーメン。感謝します。主の皆を褒めたたえます。アーメン。感謝します。時間は命です。時間は人生です。しかしキリストを知ったあなたにとっては、この時は神の永遠の計画が歴史の中で実現されている、まさにその歩みなんです。私たちは主の栄光を表します。そして主を褒めたたえます。それは私たちが今この地上で歩んでいるその先に、やがてこのお方がもう一度帰ってこられるからです。十字架につけられ復活され天に帰ったメシアがもう一度帰ってこられるからです。私たちはその花嫁です。私たちはこの花婿でいらっしゃる方がお帰りになるのを待ち望みます。そしてその方と出会うその時まで、私たちは荒野で終わる者の声を御霊によって聞き続けて、主よ今日も従いますと前進したいと思います。 悩んでる方いらっしゃいますか？悩むことは勝手ですよ。でも時々疲れますから悩みすぎないでください。ある程度悩んだらもう十分ですから、あともうイエス様お任せしますと言いましょう。いや私の道はもう隠れて見えない、前が閉ざされているというところに来た時にチャンスが来ました。あなたが見ようという呼びかけを聞いて主を見上げる時が来ています。主が門を開いてくださいます。私は誰も閉じることのできない門をあなた方のために開いておいたと主はおっしゃいます。信じます。アーメン。信じます。この週も神の霊の祝福があなたの人生の現実に変えられていきます。そのようにあなたの中にそれが行われていきます。ああ主よ感謝します。主の皆を褒めたたえます。主の皆を褒めたたえます。アーメン。Amen, hallelujah. Oh, 주여あなたが荒野におれば御言葉がより現実感となってやってくるでしょう。世の中で恵まれた恵みの中におれば、ひょっとしたら荒野から離れてしまうかも分かりません。でも主はあなたを呼び戻していらっしゃいます。私の声に聞き従いなさい。キリストの愛の中にとどまりなさい。御霊の声の助けとともにアバ父と呼びます。主よおいでください。私たちは準備します。やがて花婿がおいでになる、その花嫁として準備します。アーメン。アーメン。アーメン。私の何と美しく慈しい君を、この心を全てあなたのもの。花嫁は待っています。 めるとき、傷つくとき、キリストの香りがそこから表されますように。失望するとき、神の偉大な希望と力に満たされますように。職場も学校も祈りの霊を解放しましょう。神の御霊が御言葉の中で荒野で叫び続けていらっしゃいます。アバ父よ、御国が来ますように、御心が天になされるように地にもなされますように。アーメン、アーメン、アレルヤ。恐れを追い出します。いろんな困難があってもあなた勇気を得ます。主が上から力をくださるからです。聖霊がおっしゃいます。見よ見よと、この方を見なさいと。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。アーメン、神様がある人の心の溝から汚れた水を今汲み上げていらっしゃいます。それを一生懸命汲み上げてくださっています。そして汲み上げられると不思議にそれが清い水になります。主の血潮がその汲み上げられるという贖いによって変えられるからです。あなたはこの週素晴らしい聖霊の水の流れを経験します。命の息吹があなたの口からあふれてきます。あなたの思いが麗しい主の臨在で満たされます。苦々しいものは消え去っていくでしょう。不安は消え去っていくでしょう。あなたは内側から叫んでいます。おお私の主よ、あなたを愛します。アーメン。おお私の花婿よ、来てください。ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ。私の愛する方、なんと美しく幸せ、この身もが怒られるの 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この主天から溢れてくる清い水が、一人一人の器を満たし、溢れますように。アーメン。